2月19日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは今夜と言いますか、明日の早朝になりましょうか、イギリスの議長による G7 サミット首脳会議が、まあ、テレビ電話会議という形式で行われるというニュース、それからですね、内閣府の世論調査で外交に関する世論調査、対中間関係良くないが8割を超えたというニュース、さらには月例経済報告についても取り上げてまいります。まず収録しておりますのが2月19日日本時間の夕方6時45分を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は3日続落でした。昨日と比べて218円17銭安、3万とびとび17円92銭で取引を終えました。まあ、一応はですね、週を通じて3万円台を維持ということ、まあ、今日はちょっと下げましたけれども、3万円台は踏みとどまったというところであります。まあ、今週前半にかけて急ピッチで株価が上昇していたということで、利益確定の売りは昨日おとといも含めて出ておりました。まあ、それが今日も優勢だったということで、今日は朝方から売りが先行していたということです。まあ、前の日のアメリカの株が安かったということも、まあ流れが強まったということでありました。ただ終値では3万円を維持したということであります。さて、今夜ですね、G7 サミットが行われます。イギリスのジョンソン首相が、まあ、議長国トップとしてのデビューということになると。で、今後ですね、6月に対面形式での首脳会議を一応予定しているということで、まあ、それに向けて新型コロナ対策などで、まあ、結束をどう深めていくかというところが問われます。まあ、G7 去年の、まあ、去年は4月に電話会議形式で1回しか開いておりません。で、まあ、その前の年などとこう顔ぶれを見るとだいぶ変わってきたということがあります。アメリカは大統領がトランプさんからバイデンさんに変わった。そして日本も安倍さんから菅さんに変わっている。で、そんな中で、顔ぶれとして変わらないのはこのジョンソンさんであったりとか、フランスのマクロンさん、それからドイツのメルケルさん、まあ、メルケルさんが一番、フル株ということになりますが、さわさりながらメルケルさんも今年で、退任がすでに決まっております。またマクロンさんも選挙を控えているというところで、果たして今後も続けられるかどうかわからないというふうになっておりまして、まあ、誰がリーダーシップを取るのかというのが非常にこう流動的なところでもありますけれども、まあ、その分顔色を見ながらですね、強調してやっていくという形になるのか、まあ、日本としてはですね、当然東アジア情勢に対して G7 として結束してどういったメッセージが出るのかというところが非常に注目が集まるところであります。まあ、この G7 の首脳テレビ電話会議に先立って日英の首脳電話会談というのも今週行われまして、まあ、ここでも取り上げましたけれども、まあ、そこでは自由で開かれたインド太平洋というものがきちんと明記をされて、そして中国に対して人権の問題、香港や新疆ウイグル自治区においての人権の問題というところに重大な懸念があるというふうに示されておりました。まあ、その辺の文言というものが、まあ、どこまで残っていくのか、まあ、顔ぶれを見ますとそれほど反対するということはないんですが、むしろ、一番中国の顔色を伺うとするとドイツか日本かと、今現状ではそうなって、しがちなところですんで、この首脳の終わった後の宣言なり声明というものは非常に気をつけてみなければいけないし、まあ、日本がですね、率先して何か骨抜きのようなことにはしてはいけないというふうにも非常に思うところであります。まあ、イギリスとしてもですね、まあ、今までは EU の中にあって、まあ、独自の外交というのが狭められていたところですが、EU から離脱をして、本格的に外交ができるということで、まあ、ここが、最初の晴れ舞台ということにもなりますので、まあ、そこで、ジョンソンさんがどういう立ち振る舞いを示すのかというあたりも非常に注目されるところであります。 さて、その外交に絡んでですね、内閣府から世論調査の結果というのが発表されました。外交に関する世論調査というもの、その結果を今日公表したということです。現在の日中関係について、良好だと思わない、あるいはあまり良好だと思わないという回答が、2つ合わせて合計 81.8% に上ったということで、2019年の10月、前回の調査から 6.3 ポイント上昇したということです。19年の10月ということは新型コロナの流行前ということで、この辺も、当然ながら作用したんであろうというふうに思います。また日韓関係での同様の回答、良好だと思わないというふうに回答したところは 5.5 ポイント減少しましたが、82.4% とこちらも高水準にとどまったということです。こうしたですね、日中関係や日韓関係の悪化というものに関して言うとですね、これは非常に興味深いデータであろうというふうに思います。この世論調査そのものもですね、外交に関する世論調査ということで、結構詳細にいろいろ聞いていると。で、全国から統計的に選ばれた数千人の方々を対象に調査員が訪問して、直接聞く、あるいは調査票を郵送して回答を記入した調査票を返送してもらうというような形で、行っているということなんですけれども、これですね、興味深いのが、世代ごとにもいろいろこう聞いているということで、そうするとですね、いわゆるその右傾化というものであるとか、中国や韓国など隣国に対して強硬な姿勢を示す人たちがどの世代で多いのかということが、数字で如実に分かるということが非常に、興味深いところでもあります。よく言われるのがですね、若者の右傾化とか、そういったことが言われたりもしますけれども、ところがですね、例えば韓国に対する親近感というところでいくと、親しみを感じないというふうに、回答した方、男女でいうとですね、やっぱり男性の方が多いんですけれども、年齢別で見ると、20代、18歳から29歳は 20.2% が親しみを感じないというふうに答えています。一方で、40代は 40.9% が親しみを感じないと答えているということで、大体20代の、2倍ぐらいの値になっているということ、一概に若者の受け入れかということは言えないんじゃないかということがここにもよくわかる感じであります。で、さらに中国に関してもですね、同じ質問をしていますけれども、こちらもですね、20代の数字は 33.8% だったんですが、これこの数字で最も多いのは60代、親しみを感じないというふうに答えている人が 45.8% ということでですね、どちらかというと年齢が上に行けば行くほど親しみを感じないというふうに答えている人が多いようなイメージがあります。70代以上だと 40.6% ということで、60代よりは減りますけれども、そうは言っても20代の数字よりは7ポイント余り高い数字と、いうふうになっております。イメージと数字っていうのはだいぶ違うなということがわかるのとともにですね、ネットで大きな声を上げて、いる人たちというのが、若者だというのは、これがイメージの部分がかなり大きいんではないかということも言えるのがよくわかるというところです。いずれにせよですね、こういった、世論の、流れというものを、があると、なかなか、おいそれとですね、妥協をしながらという外交はなかなかできづらいと、逆に言うとこれが、特に友好的でない国々との関わり合いの中では、後押しにもなると、そんなに融和的にやっても世論が受けませんからというような感じで、工作等々を跳ねのける力にもなるというようなことも言えるかもしれません。さて、そして今日ですね、夕方に、月例経済報告が出てまいりました。令和3年2月分の月例経済報告です。で、この基調の文言はですね、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にある中、持ち直しの動きが続いているものの一部に弱さが見られるというふうになっています。で、前の月からですね、これ表現としては引き下げたということになってまいります。基調の判断で、今まではですね、持ち直しの 動きが続くであるとか、厳しい状況にあるが持ち直しの動きが見られるというふうに書いていたものが、持ち直しの動きが続いているものの一部に弱さが見られると。これ文言で書くとですね、どっちがどっちだかよくわからないということになるんですが、弱さが見られるということで、まあ、弱いところがあることを認めている分だけ、前の月と比べると厳しい表現になっているということだそうです。まあ、それはその通りで、非常事態宣言が出されてですね、これだけ、国内の消費が鈍っている中で景気が良くなるはずがないというところです。なんといっても日本のGDP の、まあ、かなりの部分、半数以上の部分を個人消費が占めるというふうに言われています。まあ、内需が相当日本経済というものを実は支えていると。決して輸出一辺倒の国ではないと、むしろ豊富な内需で日本の経済というのは回っているということですので、まあ、それが如実に現れているということであります。で、そんな中ですね、こんなニュースも出てきてまして、お昼過ぎに、速報のような形で打たれているんですが、長期金利 0.1% に上昇、2年3ヶ月ぶりというようなことで、今日午後の国債の相場の中で長期金利の指標である新発10年債の、利回りが上昇、一時 0.100% をつけたと。2018年の11月以来およそ2年3ヶ月ぶりの高水準ということですね。なんか高水準とか、金利が上がってきたみたいな風に、見えるんですけれども、ただ表面の、ま、利率が 0.1% で、市場でも 0.100% ということになったんで、まあ、ある意味額面通りの数字がようやくついたと。まあ、今まではですね、ある意味売り手が損をする形であっても、まあ、それでも売ってしまいたいというようなぐらいに、まあ、国債そのものの、まあ、利回りが低くなっているということは値段が高かったということで、ありますが、まあ、いくらですね、その長期金利、まあ、ある意味この金利が高くなってしまうと、利回りが高くなってしまうと、国債の値段は逆に下がるということになりますんで、まあ、それによってで、債務危機だとかなんとかとか、いうことを言いたいのかもしれませんが、上がった2年3ヶ月ぶりに上昇したといっても 0.1% ということを考えると、まだまだこれむしろ余地があるし、まあ、こうなってくると、ここで値頃感で買いも入るだろうし、まあ、この水準というものをずっと続けて、いたということそのものがですね、金融は頑張ったけれども財政を深してないっていうようなところとまた話が、合致してくるのではないかというふうに思います。まあ、いずれにせよですね、この月例経済報告にある通り足元の経済も悪いという中で、今インフレだとかあるいは国債の利回りの上昇というものを心配するフェーズでは全くないであろうということ、何かことさら心配させるがために、見出しつけてないかというような気がしてならないニュースでありました。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。